ワイ生グラジオです。
どうもお疲れ様です。
せーい、
お疲れ様です。
え
げた、
さあ、なんでこんなにね、僕ら自分でねテンション上げてるかというとね、富士宮さんがいねえんだ今日。
あ
ー、富士宮帰ってきて、早く、オラの村さん、帰ってきてくれ。けどね。
うん。
へこんで、ばっかりいられない。
うん。
だってさ、
うん。
生グラジオはさ、
うん。
あとちょっとで100回なんだもの。
本当に、あとちょっとなんです
け
どね。
そうだよ。あとちょっとだけどね。待たせますよ、生グラジオ。多分ね、これ配信してからね、
はい。
もう実際の話ね。まあ、うん、ぶっちゃけちゃいますと、
うん。
98回目まではもう撮ってるの。
はいはい。
だからあと99と100だけなの。こっからね、1ヶ月ぐらいは待たせんじゃないかな。
あとたった2回なのにね。
あと2回なんだけども、
うん、うん。
これはね、わざと待たせるよ。なんかね、こうほら、リスナーさんとかでさ、
はい。
こう、ツイッターとかでさ、
うん。
生グラジオもうちょっと100回らしいよ、みたいな。
はいはい。
わ、話題がね、まだ一向に見えないわけ。ね？
ああ、なるほどね。
で、今までは、
うん、
ね、僕が聞いてた中でですよ。例えば、ぐだらじさんだ。
はいはい。
沢田さんの狭ささんだ。
はいはい。
ワークスさんだ。ね？うん、100回を超えるってなった時、ツイッター上ではもうにわかにね、盛り上がってたわけ、リスナーさんの中で。
なるほど。
100回だ、100回だと。
はい。
生グラジオないんだ。
だってね、うん、多分90回あたりからなんですけど、
うん、
進まないもんね、数字が。
別にね、はい、なんかほんと、じらっそうとして、
うん、
意図的にやってるわけじゃないのよ。
もう100いってるよ、本当はね。
もうとっくにいってるよ、もう。ぶっちゃけな話、多分110回ぐらいまでいってるよ、多分。
でもいってない。
でもいってない。
いってない。
なぜならこうね、やっぱりその年度末であったりだとか、
はい、
もう今年もね、正直な話、また言うけども雪がすげえんだって。今年も。
うん。間違ってない。
そう、もうね、ほんとね、雪かきして、仕事して、雪かきして、寝るの生活の中にね、収録して、編集して、アップしてってのはちょっときつかった。精神的に。だからね、許してちょんまげ。ね。
久しぶりに聞いた。
ちょっとね、古い話をすると許してくれるかなと。さあ、そこで。
うん。
まあ、今回も、つうことで特別編なんですわ。今日も。
そうですか。
だってシンクロしてもいいけどもさ。
はい。
ね？僕とぐーたらくんだったらもう 100% シンクロするわけでしょ、もう。
そうか。で、つまんないですもんね。
そうでしょ？
うん。そうだ。
そんなのね、しかも男同士がシンクロしたところを聞いてもね、正直リスナーさんはね、
面白くともなんともないですよね。
そうそう、耳かきしながら振るんですよ。
うん。
うん。で、時々、こう、俺らがシンクロって言ってる間に、こう、耳の、書いたの、耳の傘をふってやる感じですよ。ふふっつって。だから、今日は、ゲームの話をします。
はい、おうおう、だからの、あれはわかんないですけど、はい。
まあ、いつもしてるけども。
なるほど。う
ん、今日もゲームの話をします。
しようしよう。うん。
まず、ファミ通行く前にですね。
うん。
俺ら、最近、ね、もちろん収録編集怠ってたわけですけど。
言っちゃった。
ただ、
あ、
LOL をやって、
そう。
あの、編集のタイミングを逃したわけじゃない。
そんなことじゃないんですよ。
そんなことじゃない。俺らもね、ゲームはしてんだ、ちゃんと感じで。
ちゃんとラジオのこと考えてやってる。
そう。ツイッターをね、うん、やれ、俺も最近小木さんにね、ただの声優キモオタですよって言われましたけど、俺のツイッターの文章は、俺もただ、日だまりスケッチのラジオをずっと聞いてるわけじゃないんだ。
うん、
ただツイッター上でゲームをやったって言ってないだけで、
うん、
いろいろやってるわけ。
撮っといてるんですね、ラジオ用にね。
そうですよ、
うん。
だって、ツイッターでつぶやいたら終わっちゃうのもん、それで。
そうですよね。
ね、
うん。
そう。で、ぐーたら先生ももちろん。
はい。
ね、最近は、アイスうめとかさ。
はい。
風呂入ってくるぞとかしかツイートしてませんけど。
なんかす、うん、そうですね。
ゲームはしてんだ。ぐーたら先生も。
してる、してる、してる。してるよ。
ゲームはしてんだ。
うん。ちゃんとしてる。
そこで、じゃあ最近何のゲームやったかって話なんですけど、
うんうん、
ちょっとね、僕とぐーたらくん、それから、名人と、
はい。
3人でね、やったゲームで、お、これは、ええんじゃないかと。
うん。
手放しで褒めるほどではないにしても、
うん。
すごく可能性を見出したゲームが、
うん。
ありましたよね。
あった。
それが、なんだい？ぐーたら先生。
ガンダムブレイカー。
来たー。です。これ。
うん。
来た
ー。プレイステーション3とビータでしたっけか。
そう。お、プレイステーション3だけじゃないかな
?3 だけ。
うん、ビータないんじゃないかな。
ああ、そうですか。
うん。
一応、その今、体験版が配信されてるんですよね。
うん、うん、うん、うん。
で、体験版なのに、まあ、みんなでやれるっていうので、
うん、
やってみようぜ、じゃあ。でね、まあ、名人と生草さんはガンダムわかるからいいんですけど。
そう、好きだからね。
うん。
うん、
僕最初乗る気じゃなかったんですよ。
あ、正直な話。
うん。だってガンダムじゃないですか。
うん、興味ねえもんね。
やっても、
うん、
やってもわからんだろうと。
や、使うキャラ自体に思い入れがないからね。
そう、そうなんですよ。
ね。
うん。でもまあ、みんなでやれるって言うんで、
うん
まあ、久しぶりにね、プレステ3を持ってきて、
うん。アップデートもして。
そう、アップデート。アップデート長かったな。で、PS ストアでびっくりして。
うん。あれ変わってるみたいな。
うん。
結構変わってから経ちますけどね。
そう、ラジオでも言ったんですけどね。
うん、
アップデートしてなかったと、ね。
うん。
うん。で、まあ、ガンダムブレイカーやってみたんですよ。
うん。
まあ、正直言いますよ。
うん。
面白かった。
いやー、これね、僕聞いたとき感動しました。
あ、そうですか？
うん。ほら、やっぱりね、いくらアクションゲームでみんなでやれるからと言っても、やっぱりそもそもの作品にさ、
うん。
愛情なり興味がないときついかなと思ってね。
うん、自分でもそう思ってました。
うん。言ったらね、キャラゲーなわけですから。
はい。
で、特にコンセプトは、ガンプラ？
うん。
ガンダムのプラモをモチーフ、あ、モチーフとかテーマにしてて。
うん、それを作って、ね、それを動かして。
そうそうそう。
相手をやっつけると。
名人やだったらね、
うん。
やれ、グフの腕だとか、
うん、
ドムの足だでさ、うひょひょってなれるんですけど、ね、うん、グータラ先生の場合は、おー、グフねみたいな、
うん。名前知ってるよっていう。
そうそうそうそう。タコみたいな顔の人みたいなことになっちゃうかなと思ってたの。
うん。
だから僕も体験版だけ落としてて。
はい。
そう。みんなでやろうとあえて言ってなかったのさ、ずっと。
うんうん。
そこをね、名人がパーティープレイも面白いよっていうんで。
うん。
声かけてもらって、みんなでやったんですけど。
いや、面白かったっすね。なんか、まあ、先ほども言ったんですけど、まあ、モチーフがガンプラ、
うん、はいはいはい。
ガンプラを作って、それを動かして、
うん、
まあ、なんだろう。無双系じゃないですけど、
うんうんうん、
PSO、ファンタシスタオンラインみたいな感じで、
うん、
まあ、動かして敵をやっつけて前に進んでいくと、
うんうん。
で、ミッションみたいな最後のボスを倒してクリア、
うん。
で、報酬をゲットすると。で、その報酬か、
うん、
プラモデルの、なんて言うんでしょう、まだ組み立てる前の、
うん、
ね、四角い状態っていうんですか、うん。
プラスチックのこうね、
はい。
ニッパーでパチッと切る前の。そうそ
う、切る前のやつが手に入るんですよね。
うん、そうね。
そう。敵を倒すとそれが手に入って、
うん、
で、ベースに戻って、
うん、
それを組み立てると。
うん。
そうすると、それがレアなのかどうかがわかるみたいなね。
うんうんうん、
で、もしレアだったら、うん、今自分の作ってるプラモに、くっつけてしまうと、
うん。
そうすると強くなって、また次のステージで、頑張れる。
頑張れる。
頑張れ。
うん、なるほどね。
うん。で、ガンダムをしてる人なら、
うん。
な、例えば、ほら、なんだろう、ガンダムだったらもうガンダムの姿のプラモデルで戦いたいって言ったら、
うん。
ガンダムのパーツのやつだけくっつけて、
うん、そうだね。
出陣したりできるんですけど、
うん、うん。
もちろん遊び心ある人は、ガンダムの姿の状態で、足だけドムとかね。
うん、
あと、シールドは、シナンジュでしたっけ？
うん、シナンジュね。
そう、シナンジュのシールドを持ってるとかね。
うんうんうん、
で、顔は、なぜか、ゼータガンダムとかね。
うん、
そういう遊べる、ね、ちょっと知ってる人には、この組み合わせなんだよ、みたいなね。
うん、
うん、っていうのも、あったりとか。
うん、うん、
うん。うん、いろいろとね、
うん。
うん。特徴的で面白かったですね。
やっぱりこうガンダムを知ってる人は、例えばシナンジュはジオン系のモビルスーツだからとか、うん、ザク系のパーツつけて、なんかちょっとカスタマイズしたシナンジュを作ろうとかね。
うん、
例えばガンダムだったら連邦軍のモビルスーツのものとか、同じ系譜のものとか、やるんでしょうけど、うん、やっぱり知らない人は、適当にくっつけちゃうんで、
そう、性能だけでね。
ね。
うん。
それを見るのが楽しいんですよね。なんだこれみたいなやつ。
そう。僕のも相当ひどかったですからね。
で、ビルダーレベルって言って、ミッションをクリアしていったりすると、どんどん経験値が溜まっていって、その、なんて、プレイヤーキャラクターのレベルみたいのが上がるんですけど、それが上がっていくと、どんどん強い、モビルスーツのパーツが、装備できるようになったりだとか、
うん、
ペインティングの種類が増えていったりするんですけど、
プラモを作るのが上手になっていくんですよね。
あ、そうですね。そうそうそうそう。そう、
プレイヤーのポイントみたいなんで。
うん。で、先ほども言った、グータラ君が言った、組み立てる前のパーツを拾って、ベースに戻って、プラモを実際組み立てる。ガンダムの腕とか、うん。で、それのビルダーレベルが上がってると、レア度の高いパーツができやすいらしいですね。
うん。
うんうん。なんでそれで、星が最大10だったかな？
うん。
なんですけど、その、同じパーツでもレア度が高いと、能力が上なんで、こう同じ面に何回も行って、その、強いパーツを手に入れたりだとか、
はいはい。
ザコ、ボスからもちろん、その、レアな、なかなか出ない、例えば、マスターガンダムの背中とか、
うん、
ストライクガンダムのなんちゃらとか、
うん、
いうのを、そう求めて、短いミッションを何回もやっていく。
うん、
まあ、モンハンみたいなもんですよね。
そうですね。
うん。素材を求めて、じゃあ、ワンミッション行くか、みたいな、うん。で、このガンダムなんですけど、組み立ての部分が面白い。それから、まあ僕で言ったら、そのレアアイテムっていうのを、ね、拾って一喜一憂できるゲーム、
うん、
まあ、最高ですわ、
うん、
題材もガンダムですわ、
うん、
100点
とは
ならないんですね。ならないんですよ。これが
どこがダメでした？
やっぱりね、やった人ならみんな思うんじゃないかな、あの操作性。例えばダッシュしたりだとか、近接攻撃、遠距離攻撃、それから、ま、必殺技みたいなのもね、あるんで、いいと思うんです。
うん。
いいと思うんですけど、唯一、ここだけっていうのが一つあって、その、敵をターゲットする、ロックオンするのが自動なんですよ。
はい。
多分、自キャラの真正面にいる敵で、遠近に分けて、ロックオンするんですけど、まあ敵が同時に3体4体バッと攻めてきたときに、おう、じゃあ向かってきたやつを俺がガンダムのビームサーベルでぶった切ってやろうと。
はい。
遺産で私は突撃していくわけです、そいつらにね。
うん。
で、おりゃーっと切りかかっていくとですね、なぜかターゲットが遠い敵にロックオンしてましてですね、めっちゃ敵に3、4人に切りかかって来られてるのに遠距離のやつにビームライフルを撃つっていうね、謎の行動をしちゃうの。
うん。
で、レベルの低いうちは、まあ別にそれでもいいんですけど、
はい、
敵も高レベルになってくると、それをやっただけで命取りみたいな、コンボを食らっちゃうんですね。
でしたね。
これがね、どうなのバンダムさんっていうところなんですよ。
本来であれば、うん、あの、ね、ああいうゲームだったら、
うん、
ボタン一つで、例えば R1 だったら R1 ポンと押すと一番近い敵キャラにターゲットが映るっていうのが、
うん、
だいたい基本、はい、だいたい基本じゃないですか。
うん、
でもこのガンダムブレイカーは、うん、ロックオン自体が自動なので、
うん、
どうしようもないんですよね。
そうなの。一体一体と対マンで戦うわけじゃないから、そういうことさっき言った、まあ無双じゃないですけど、うん、ザコのガンダムとか、ザクがわらわら出てくるわけです。ジムとかね。で、入り乱れるわけですよ。
うん、
そんな中ですよ、あなた。ターゲットロックなんて、自動ってどういうこと？これがね、すごい。だからそれが原因で、こっちがやられたりっていう理不尽なね、
うん、
ダメージの食らい方をするわけですよ。
そうですね、ありましたね。
これなんとかなりませんかね。
まだまだその体験版なので、
うん、
これからに期待というところじゃないでしょうかね。
そうですね、発売が6月、
お、
うん、後半だったかな。
まだまだ、まだまだこれからですよ。
なんでね、皆さんプレイして、
うん、
操作性、あれだなと思ったらですね、もう、迷わず意見をですね、
うん、
バンナムさんにビッと出した方が、はい、これ治るだろうと思って出さないと治りませんからね。
うん、
あ、気をつけないと。
でもそこだけぐらいですなと本当に面白かったんで。
うん、そうですね。うん、そこが治るともう、あれですよ、夢中でやれるゲームですよ。
うん、
むしろそこが最大限の評価を下げてる。あれですよね。
そう、もったいないですね。
うん。
あ、でもまだまだ。
やってて気にならなかったんかな、開発者。
でもとりあえず、ほら、体験版にも納品があるんですからね。
むしろあそこで、あれかな、修正して俺らすごいでしょ、みたいな演出をしたかったのかな。
ユーザーの声はちゃんと、
そうそうそう、
大事にしてますよ、アピール的な。
僕ら聞いてますよ、君らの声、みたいな。
あ、でも、聞いてくれるならいいですよ、それでも。
治ってね、結果面白ければ、
うん、
それで。
よ
しですよ。
うん、
よし
ですよ。
うん、
無料なので、ぜひ。
そうですね、体験版。は
い、やってみていただく。ガンダムブレイカー、はい。
ガンダムブレイカーでした。
うん。
はい、あとですね。
何やります？
他、なんかやってないですか？さんざっぱらゲームやったって前半言ってましたけど、冒頭で。
ね、実は一個やってるんですけど。
あ、あれね。
そう。アプリゲームなんですよ、iPhone の。
はいはいはいはい。
iPhone のアプリゲームで、
うん、
フェアルーンっていう、
フェアルーン、
はい、ゲームがあるんですね。
うんうん、
で、まあこれ何で落としたかっつうと、
うん、
まあ昔懐かしいドットゲームなんですよ。
うん、なるほどね。
はい。見下ろし、はい、見下ろし型のファミコンの。
はいはい。
ゼルダっぽいっていうんですかね。
うんうんうん。もうほんと初期のゼルダみたいなね。
はい、
はいはいはいはい。
うん。ハイドライドでしたっけかな。
ああ、そう、ハイドライドスペシャルだ。
そうですよね。
この間話してた。
そうそうそう。
うわー、懐かしいな、うん、武蔵の剣無敵にするやつね。
そう。そのハイドライドの匂いがすごくするゲームなんですよ。
うんうん。
うんで、ね、まあ、ただドットだけじゃなくて、一応光の演出が入ってたりとか、
うん、
まあ、その、フィールド歩いてても、一応雲、上が雲が流れてる影が見えるとかね、ちょっとしたところでね、その、ただの 2D じゃ終わらせてないっていう、
うん、
ゲームなんですけれども、
うん、
これ、2時間ぐらいでクリアできるゲームなんですよ。
あ、そんなに短いの？
そうです、そうです。まあ、もう2週目やったりすると1時間ぐらいでクリアできるんじゃないかなっていうんですけど。
ほうほう。
昔懐かしのちょっとね、考えながら、
うんうん、
このアイテムどこで使うんだって、文章でのヒントが一切ないっていう。
はいはいはいはい。
うん。昔懐かしの。
うんうん、
こう、すぐ、煮詰まってしまった、みたいなね。
うん。
うん、ような感じで自分で考えながら、このアイテムここで使えばいいのかなって言ったり来たりする。のがもうもどかしくて楽しい。
ああ、もどかしくて楽しいのね。
そうですね。昔思い出しますよ。結局攻略っていうのはなかったじゃないですか。
うん
ね、昔そのインターネットなんてもなかったので。
そうですね、もう自力で、
そう。
総当たりでクリアするみたいな感じですよね、アイテムもね。
ワルキューレの冒険誰かクリアできたやついるのかみたいなね。昔ね、ファミコンで、ね。
うんうんうん
うん。
うん。
本当にそんな感じでですね、自分も攻略見ないで一応。
うん。
しどろもどろしながらやりましたけど、いやー楽しかったですね。
うん。
このクオリティでなんと無料です。
あれ無料なの？
はい。フェアルーンは無料ですね。で、一応 iPhone と Android あります。で、2009年にですね、同名のフェアルーンっていうのがですね、一応PC ブラウザ上でやれるのがあります。それをやっていただければ、空気感は伝わるんじゃないかなと。
その PC のブラウザー系からさらにブラッシュアップしたのが今の。
そうです。
アプリ版になるわけね。
はい。
ああ、なるほどな。
うん。
あれ無料か。
そうなんですよ。これね、いいですよ。気持ちいい。ドットが気持ちいい。敵もやられた後のね、
ビチャ
ッ。そうそう、ビチャっての、しかもそれ残るって、残るんですよ。
あ、へえ。
やられた場所でね、タッチドットね。うん。で、なんだろう、テクニックとかそういうのも全く必要ないんで、本当に手軽に、ぷぷぷっと、やれるゲームです。
なるほどね。
はい。ただラスボスはびっくりしますよ。
おお。
ラスボスにちゃんと驚きがありますので。
なるほど。
まあクリアしてからの楽しみですね。フェアルーン。
フェアルーン。
はい。カタカナで検索していただければ出ると思いますので、ぜひぜひやってみてください。
なるほどね。じゃこれブログに、
はい、貼ります。
ぜひね貼っていただきましょうか。
はい。
はい。ありがとうございます。
うん。
じゃあ、私ですかね。
何やりました？
僕はですね、まあ、ガンダムブレイカーやって、
うん、
その他にね、まあ、今年に関してなんですけど、まあ、突然言い訳から始まりますけどね。
聞きましょう。
去年、一昨年、僕はたくさんのゲームを買いました。
ああ、そうですね。
いっぱい買っちゃいました。
はい。
けど、クリアに至ったゲームってなかなかなかったわけですよ。
うん、
正直な話、うん。ね。驚くほどの未クリア率だったわけです。
うん、
今年は、
はい。
クリアしていこうと。
うん。
いうことでね。
なんか目標を立てましたよね、確かね。
そう。
うんうん、
目標立てたんです、うん。今年はね、できるだけゲームをクリアすると。うん、そういうところからね、あんまり最近ゲーム買ってないの。
へー。
うん。で、古いゲーム、例えば、3DS の最近ゲームなんか特に、前買ってたゲームを、ちょろちょろとこうやり直してたりしてたのね。
うん。
飽きもせず、ドラクエ、テリーのワンダーランドやったりだとか、
うん、
あと、ファイアーエンブレムもね、
おー、
ちょいちょい、また進めてるんですけど、その中でですね、一つだけ 3DS でずっと気になってて買わなかったソフトがあるの。
うん。
それをね、購入してやったんですけど、すごい今、面白くてハマってて。
もう今もう、今なおやってると。
そう、今なおです、本当に。やってるの。
うん。
ブレイブリーデフォルト。
はいはいはい。
うん、スクエニさんですわ。
うん。
で、まあ、言ったら、本当ファイナルファンタジー。特に僕らの世代が青春時代にハマってたファイナルファンタジーを今復活させた的な作りなんですよ。
はい、うん、古き良きですな。
そうですね。ジョブシステムがあって、で、アビリティポイント、経験値の他にアビリティポイントっていうのも取得して、それのアビリティのレベルが上がると、使えるアビリティが増えていったりとか。
はい。
で、今度ジョブをマスターすると、すっぴんのキャラクターが、それを使えるとか。本当に FF5 かな ?3 とか5の、システムを、
はい、
復活させてるゲームなんですけど、これがね、程よいぐらいにぬるくて、程よいぐらいに懐かしくてね、 サクサクやれちゃうんですよ。フィールド自体はそんなに広くないし、で、ダンジョンも、そうだな、まあ、まだ、レベル30、40ぐらいなので、
はい、
中盤ちょっと過ぎたかなぐらいなんですけど、それでも、ダンジョンマップがね、4ページというべきか、4画面というべきか、
4
回というべきか、それぐらいでもうボスに行けちゃう。
あ、そうなんですか？
また、前の1回から2回に行って、また2回から1回に戻って、3回まで降りて、また1回まで登ってみたいなのがほぼないんですよね。
うん、あ、めんどくさくないと。
そうそう、うん。で、しかもボス戦の前に必ずセーブデータが今のとこ、セーブデータだって、セーブする場所があって。
ああ。
うん。で、そのセーブする場所にね、赤魔道士みたいな人が立ってるんですけど、うん、その赤魔道士からアイテムも変えたりするんですよ。
あ、じゃあもう、ボス戦の前には、じゃあ準備万端でやれるってことですか？
そうそうそう。なのでね、その本当にあとは、自分の戦略のみで、ボスと戦える。その、無駄に、罠、トラップでさ、キャラが、もう、ガンガンに弱ってるとこ、ボス戦とかってことはなくて、
はい、
もう全力で、準備万端の僕と、ボスがガチで戦えるっていうね。イラッとする部分も少なくてね、うん。すごくいいんですわ。
ほうほうほう。
で、キャラクターもね、その昔の FF みたいに3頭身4頭身ぐらいのキャラで。で、ボイスもついててね、各キャラに。
うん、
ちゃんと声優さんも割り振られてて。一人ね、あれでしたよ。スパフォーの誠の声の人いましたよ。
ええ
ー。うん。チェストーンの人ね。
はい。
うん、あの人がね、声優やってるキャラもいて。うん。で、それで、ね、まだクリアまではだいぶかかりそうですけど、うん、それでもサクサクっとやれちゃいそうな、うん、お手軽ですな。
体験版やったんですけど、
うん、うん、うん。
だいぶ前にね。
うん、
うん。やっぱりいいですよね。もう見た感じで。
うん、なんかほっとするよね。なんかね。
そうそうそう。
うん。ま、これがね、まさにごめんなさいね。うん、解雇中とかさ、
はい、
その、僕らが思い出補正が入ってるっていう可能性は高いんですけど、うん、ただちょっと、どちらかといえばシステムは古めなんですけど、うん、あれだったら、今の子でもできるんじゃないかなぁと。
そうですね。
思うんですよね。
懐かしさの中にじゃなくて、真新しさの中に懐かしさがあるみたいなね。
うん、ああ、ぐーたら先生。
はい。
素晴らしいこと言うね、君は。
なんかそんな感じですよね、あのゲームね。
そう。そうなんですわ。
うん、やってて安心するというか。
うんうん。うん、なんかちょうどその、ファイナルファンタジーが好きだっていう世代の、ツボをね、しっかり抑えてる感じはありますね。うん。う
ん、あとね、またちょっと偏った見方なんですけど。
うん。
数字あるじゃないですか。
数字。
体力とか、3とか4とかね。あのエフェクト好きなんですよ。フォント好きなんですよ、フォント。あれ大好きなんですよね。
あれですか？ダメージ食らった時とかにポンと出る方ですか？それとも
表記されてる方です。
表記されてる方、
ね。表記されてる方。
いやー、もうね、本当にこだわる人はね、本当他のゲームポッドキャスト聞いても君だけだよね。
あれいいよなー、数字いいんですよね。
スクウェアエニックスのフォントは見やすいし、いいですね。うんうん、ブレイブリーデフォルトの、まあ、ね、その古き良き時代の RPG を踏襲したものなんですけど、うん、特色の一つとしてそのブレイブリーデフォルトってタイトルにもあるんですけど、ブレイブとデフォルトっていうコマンドがね、
はいはい、
普通に戦う魔法アイテムの中にあるんですよ、
うん。
で、デフォルトっていうのは防御しながら、あるそのブレイブポイントっていうのがね、うん、1ポイント貯まるんです。
うん、
デフォルトっていうのを使うとね。で、ブレイブっていうのは、なんていうのかね、自分のターンを先に使えちゃう。
はいはい。
なので、本来だったら戦う一ターンで一回しか攻撃できないんですけど、うん、ブレイブを使うと、例えば3ターンまで連続してやれちゃう。
うんうんうん、
だから一ターンで3回攻撃、3回行動できるのね。
はい。
魔法を使って、魔法を使って攻撃とか、
うんうん、
アイテムを使って魔法を使って攻撃とか。うん、で、その駆け引きがすごく面白くて、うん、じゃあ毎回3ターン使えたらもう最強じゃねえかと思うと、先にブレイブして使っちゃったターンは、そのターンが経過しないと次のキャラに行動が移ってこない。
はい。
なので全員が、全員ブレイブで3回行動を4人パーティーなんですけど、うん、やっちゃうと、で、それで敵が生き残ってた場合は、3ターン敵の攻撃を何もせずに受け続けるっていうね。
うん、
やっぱりマイナス面も出てきてて。
そう。
そこをね、うまくね、こう、このキャラクターブレイブ3つまで使って、今攻め時だから。けど、このキャラクターはデフォルトしてブレイブポイント貯めてとか、
うんうん、
そういうね、駆け引きがあって、すごく面白いんですよ。
しかもそれを敵もやってくるんですよね。
ああ、そうそう。敵もね、ブレイブ消費したりとか、ブレイブ貯めて、やってくるので、そのデフォルト、ブレイブポイントを貯める、防御しながら貯める威圧を使うと、やっぱ敵の攻撃にしろ、こっちの攻撃にしろ、軽減されちゃうわけですよね、防御だから。
はい。
だから攻め時を間違うとね、うん、こっちが最大の火力で攻めた時に、相手が防御してるっていうね、ことも起こり得るので、そのタイミングを見定める、戦略的なものも必要になってくるんですよね。
うん、
ブレイブリーデフォルト。これもっと早くにね、買ってやっとけばよかったなーって思いましたよ、
うん、そう、これは面白そうでしたよね。で、実際評価良かったですよね。
そうですね、
うん、
うん、評判すごく良くて、うん、で、あの、面白いのがね、やっぱりこう初めからね、そのレベル上がっていくのは楽しいんですけど、
はい、
ちょっとめんどくせえなーっていう人もやっぱいるわけですよ、
うん、
そこでですね、例えば 3DS でフレンドなってる人、
はい。
の、育てたキャラクターのアビリティを使ったりできるのね。
へ
ぇー。これが面白くて。
ほうほうほう。
アビリンクって言うんですけど、
はい。
例えば、僕が全キャラマックスまで育てました。
うん。
で、グータラ君にブレイブリーデフォルト面白かったよ、と。
うん。
君もやりなよ、って言った時に、
はい。
グータラ先生がじゃあ、ブレイブリーデフォルト始めた、
うん、
アビリンクっていうので僕のキャラクターをどのキャラクターにリンクさせるかって選ぶんですけど、4人のうち、
うん、
そのとあるキャラクターのやつをやると、そのジョブが、僕が育てたジョブのアビリティまでは使えるんです、
うん、
例えば初めて文句のアビリティをブーダラ先生が使えるようになった時に、
はい、
僕が文句レベル15まで育ててたら、15のアビリティまで使えちゃうんですよ。
ほう。使えちゃう。
ただ、はい、そうそう、使えちゃうんですけども、やっぱり制限っていうか、ペナルティみたいのはあって、
うん、
消費 MP が増えてたりだとか、技の成功率が下がってたりだとか、
はははは、
効果がちょっと薄れてたりっていうのはあるんですね。
一応あるんだ。うん、
そうそう。でも、その、ね、最初からやるのがきついとか、
うん、
もしかしたら初心者の人もいるかもしれませんし、そういう時はアビリンクを使って、自分のキャラクターの特殊能力を、先に使うということもできます。
うんうん、はぁ、そんなのがあったのか。
これ面白いあれだなぁと思ってね。
うん、ああ、でもそのシステムは知らなかったですね。
うん、これね、
うん、
特色の一つで面白いなぁと思いました。ぜひぜひ、ブレイブリーデフォルトね。
はい。
興味あれば。
うん。
うん、やっていただけたらなぁと思いましたよ。
なるほど、うん。
まあね、そのゲームはもう発売されてかなり経ってるんですけど。
はい。
古いゲームもいいんですがね。
うん。
やっぱり、目を向けるべきは未来じゃないかと。思うんです。
うんうん。聞きましょう。はい。
急な振りなんですけどね。
はい、聞きます、聞きます。
今回ね、ファミ通。
うん。
結構なね、情報が載ってんのよ。
うん。
ファミ通頑張ったわ。新作のね、
はいはい。
この、2013年。
はい。
13年度。
うん。
発売されるね、今まで情報が出てなかったゲームがね、ババババババンと、載っています。
これファミ通が別に頑張ったわけじゃないですよね。
あ、まあそう。そう、ね。厳密に言うと、開発会社が頑張って、ね、うん、ファミ通がその情報をいただいて掲載したっていうだけなんですけど。
そ,
う
そ,
う、
ね、うん、それがうまい具合に重なったみたいですね。
そうですね。いや、けどこれファミ通あれなんじゃないの、うん、抑えてたんじゃないの、
ああ、あえて、ね。
まだ出すなと。
あ、
まとめて出せば売れるぞみたいな。
なるへそね。
うん。で、その、ね、緊急速報ということで、今週のスクープ。
はい。
載ってんのが、まず、サカツク。
うん。
来ましたよ。これがね、前回、6、それから7は、携帯機だったんですよ。
うん。
PSP。
はい。
今回はね、なんと、プレステ3です。まあ、ビータでも出るんですけど。
はい。どんだけ本格的に作れちゃうんだと。
そう。据え置き機でね、サカツクが出てくるよ。で、ちなみに僕もね、そのサカツク好きで、過去作ちょいちょいやってるんですけど。
はい。
じゃあお前サカツク7どこまで行ったんだって思うでしょ？
思う。
冒頭でクリアしてなかったっていうぐらいですから。
ふふ。
教えてあげましょうか。
はい。まさか。
僕のね、サカツクはね、うん、もう手元にない。これはね、勘違いしないで。今、売ったとか思ったでしょ？
思った。
違うよ。
何？
PSP ごと紛失したんだよ。
あー、そうだった。PSP の中に入ったんですよね。
そうなんです。
そうだった、そうだった。
これとエルミナージュをなくしてしもったんです、私は。
いや、きついですね。
いや、ほんときついです。エルミナージュも超頑張ってたのにさ。俺の PSP 返して。モンハン仕様のやつ。
いや
ー。それはまあ、返してつってもね、俺がどっかに置き忘れたわけですから。
うん、
ね、誰かが取ってったってわけではないんですけど。誰か俺に返してくんねえかな。それは別に本体とかじゃないの。セーブデータのソフトなの。
そっちくれ。欲しいね、そっちくれってことですよ。
そっちなの。モンハンのデータもだいぶ遡ったしね。
そうですよね。
古流の大砲玉、3、4個連続で出たときもあった
な。あれが消えたんですよね。
そうですよ。下り顔で、俺古流の、あれ出たみたいなこと言ってたんですけどね。罰が当たったんでしょうね。さあさあ、それからですね、サカツクの他にもう一つテンション上がるものが、
うん、
スーパーロボット対戦の新作ですよ。あ、やっぱ
そっちか。はい。
あ、うん、今回ね、まあ、スパロボ OG 買いましたよ、
うん、
前回ね OG 出て買った。途中でやめた。でね、今度 3DS で UX でしたっけ、
はい、
出ましたよね、この間ね、スパロボ。
なんか確かに出たはずですね、確かに。
買ってませんよ。
ああ。
ねえ、どうしたと思うでしょ？
はい。
俺はこれを待ってたんだ。
OE を。
うん、この OE ってやつね。
オペレーション
エクステンド。オペレーションエクステンド。何をね、待ってたかってね。
またこれ何
ですよ、参戦。
参戦する、なんかあれでしょ、
やつが好き。参戦ロボ、好きなやつが出る。そうよ。そう。パトレイバーが出んの。
あ、出てなかったんですか？
今までは出てなくてですね。そもそもそのスーパーロボット対戦でさ、地球破壊するぐらいのパワーあったりだとか、
うん、
惑星一個ぶっ飛ばすだとか、
うん、まあ確かに。
で、山一つ削り取るぐらいのパワーのロボットがいっぱい出てくるわけよ。
うん、
とんでもロボットが。で、そんな中で、パトレイバーのロボットってどちらかというとまあリアルより、
うん、
その現実的な方向で考えられたソフトだって、漫画であったり設定なのね。
はい。
だから銃弾とかも、薬莢 玉込めちゃうといちいちするし、
うん、
薬莢落ちるし、打ったら、交換するときドシャドシャってね。
うん、
だから、宇宙に行って世界を救うみたいな、環境では出せなかったのよ。スパロボって。
あ、そっか。あまりの、うん、戦闘力の違いがでかすぎてってこと。
そうそうそうそう。そもそも戦争するためのものでもないから。
そっかそっか。
例えばその、ザクとか、
うん、
もうザコの代名詞で使われてますけど、それよりももちろん出力は低いわけ、本来なら。
うんうん、
だからその、辻褄合わせがすごい大変だとは思うんですけど、うん、このね、パトレイバーが出ると。それからその、昔からスパロボをやってる人たち。まあ、あの、UX の時に惹かれない理由が、この今まで出てたスパロボキャラが出てないってグータラ先生に言ったじゃないですか。
うん、言ってましたね。
往年の、ね、スパロボ参戦キャラが出てないと。
はい、
今回はね、ごめんと、
うん。
UX 出さなかったのはこっちがあるからだよって言ってるんじゃないかと思うぐらい、懐かしいやつが揃ってんの。
あ、ちゃんと出してくれてる。
そう。うん、例えば、エルガイム。それから、レイズナー。で、まあ、ダンクーガはちょいちょい出ますけど。それからですね、ダンバインですよ。
ああ、聞いたことある、ダンバイン。
オーラバトラー。
うんうんうん。
これがね、
悲しみの。
そうそうそうそう、はいはい、オーラ力ですよ。
悲しみのオーラ力、はい。
うん。スパロボではね、もう、無意の強さを発揮してたの。
お
ー。このダンバイン、ビルバインっていうのは。
はい。
もうまさにね、スーパーロボット対戦の、前にもスーパー系ロ、リアル系っていうの系統がいるって言ってたじゃないですか。
はい。
力で硬いスーパー系と、避けて当てるリアル系、
うん。
このリアル系の代名詞だったんです。
うん、
もう敵陣にね、真ん中に突っ込ませて、全部避けるわけ。
お
ダンバイン、ビルバインが。全部避けてね、敵を全部皆殺しにするわけ、反撃で。
はあ。
それぐらいのね、
うん、
強さと輝きを持った参戦ロボだったんですよね。
うん。
これね、あの、昔からスパロボやってる人は、そうだ、そうだって今、みんながうなずいてる今、酒飲みながら。俺はこれを待ってたんだっつって。
そういうことなんですね。
そういうことなんですよ。言ったらね、スト2にね、ガイルがいないようなもんですよ。
あら。
ね？
うん。
まあ、龍拳は、あの、多分、マジンガー Z とか、
はい。
ゲッターロボになるんでしょうけど。うん。
ガイルいない。
ガイルがいない。
ああ。
ガイル系のキャラがいないって言ったら大変でしょ？
系の。
うん、ナッシュ、ナッシュでもかですけどね。
うん。
うん。
それがいないと。
そう、サマスキャラがいないとダメでしょ。
はい。
それがね、ちゃんと帰ってきたんですよ。
なるほどね。これはじゃあ、買う。
そこなんです。
あれ？
そうなんです。これもね、ベタ褒めしてると思うでしょ？
うん。
ちょっとね、ファミ通の記事でね、気になるところが書いてるの。
はい。
まあ、キャリアは PSP ですよ。
うん。
で、ソフトの販売の価格なんですけど、
うん。
500円なのね。
はいはい。
って思うでしょ？
うん。
安すぎねえって。
うん。
これね、まあ、ダウンロード専用のスパロボなんですよね、今回。
うんうん。
で、500円っていうのは、
まあ、一生だいたい話が見え
ない。500円なの。
うんうん。
一章500円。
はい、はい。
で、予定では、
はいはい。
8章まであるんだって。
はいはいはい。予定では8章。
うん。バラ売りですわ。
ついに来たか。ついに来たか。
ね、小単位で販売すると。
はぁ、ついに来ましたか。
どうなんですか。
チャレンジしに来ましたね、向こうも。
そうですね。どこでも切れるっていうのが、痛みはあれですね。
うん、
出さない、うん、ところですかね。
で、稼げると思ったならもっと賞バンバン出していけばいいですもんね。
そうそうそう、そう、うん。追加ロボットこれです、みたいな。
うん。
まあ、ある程度売れると思うんですよね、この参戦作品を見ると。
はい。
あと今回ケロロ軍曹持てますからね。
あ、そうなんですか？スパロボに？
う
ん、
そうそうそうそう。
攻
めてるでしょ？
そうですね。
ね。で、あと他にも、グレン・ラガンとか。
うん。
まあもちろんガンダム系も出ますけども。で、コードギアスも出ますよ。
ああ、そうなんですね。
うん。グレン・ニシキがまだ使えますよ。
お
で。その他にもね、うちの兄がね、大歓喜してるのがね、ゾイド。
あ、ゾイド。はいはい。
これのね、初代ゾイドずっと出してくれたら、スパロボ、何が何でも買うって言ってたんですけど。
うん。
これをね、ゾイド出たって兄に言ってね。まあ、ただ、バラ売りだけどって言ったら顔が曇ってた。あ、おぉ、つって。
ゾイドのショーはいつだよ、みたいな。
そうそう。何が何でも買うって言ってた男の顔を濁らせた。
そんだけまだ馴染みがないんですよ。
そうですね。
各賞のバラ売りは。
あとね、他にも参戦作品がね、一応、リストとして上がってるんですけど、うん、ここら辺テンション上がりますよ。絶対無敵雷神王。元気爆発頑張るが。熱血最強ゴウザウラーですよ。あれ俺好きだったでしょ
いつですか
え、ガンバルガーとか青春時代だったじゃないか。
もう、あれですよ。僕はもう、今も昔もロボットはわからないですよ。
あれ、そうか。
はい。マシン EU でも当たるぐらいじゃないですか。
まだ古いな。マシン EU でも当たる。古いな。
だって今、生草さんが言ったらもう古いか新しいのかもよくわかんないですもん。
あとね、ガンバルガーで小学校とかかな。まあ、マシン EU でもそんな感じなんですけどね。
そうですね。
うん。あとね、重心ライガーも出ますよ。
あー、あれ？プロレスラーの人？
の元と言うべきか。
あ
うん。これテンション上がりますよね。
上がるね。上がる上がる。うん、グイグイ上がる。
ラムネ&フォーティーも出ますよ。
はいはいはい。紫色のやつね。あ、
竜ナイトも出るよ。
あー、青色のやつだ。
まあまあまあ、企画は突っ込みませんけど。
じゃあもう、これは、かなりツボはついてきてると。
正直ね、参戦作品だけ見ると、ぶっちゃけまともにちゃんと作ってくれよって気がする。
普通に買うから。
で、そうそう。普通に作ってくれたら普通に買うからって。
なるほどね。
うん、思いますな。あとはですな。うん、世界中。
ああ、ミレニアム。
タラ先生がね、反応するかなと思うんですけど。
うん。
どうですか？
世界中。世界中もね、好きなんですけど、結局1しかやってないんですよね。
あ、2やってないんだっけか。
そうです。
そうか、そうか、う
ん。で、なんだったかな、今4って出てましたっけ？
今、3DS で4が出た、新しくね。
なんかあれの体験版をちょっとやったぐらいですね。
うん、うん。
1はがっつりやりましたけど。
いやー、ほんと1をね、ぐーたらくんから借りて、やらせてもらってさ、
うん、
あまりのレベルの高さというか難しさにね、ほんとリアルでゲロを吐きそうになりました
ね。敵追いですよね。
そう、初見で見たボスはほぼ全滅させられるって何これみたいなね。
本気で殺しに来てますから、
このキャラクターデザインっていうのね、絵描いてる人がすごく好きでね、うん。
いいですよね。
いいです。いいですね。可愛らしい。で、今回その、新世界樹の迷宮。これがまたこの 3DS で。
はい。
で、実は発売日ももう決まってるんですね。6月の27。
ほうほう。
これね、ガンダムブレイカーと一緒だった気がする。
ああ、そうなんですね。
うん。で、値段が6279円。
うん。
うん。 まあ内容は大きく今までのあれと変わらないんじゃないですか、世界中と。
一応公式サイトがあと3日、まあ多分これを放送するあたりにはもう空いてると思うんですけど、サイトがね開くっていうらしいので、
じゃあまだ詳しくはあれなんだ。
そうですね、あくまでビジュアルだけですね今。
ファミ通ではね、いろいろその戦闘画面とか出てるんですが、大きく変わった感じはしないかな。まあ他にもね、デビサバの2とか、
はい、
発表はあるんですけど、例えば、海外ゲームですよね。あ、ごめん、一つ忘れてた、ファイナルファンタジー10。
うん、リマスター。
10-2 の HD リマスター。
これなんかようやく発表されましたね。
これだいぶ前じゃなかったっけ？
だいぶ前ですよ。
ノムティスと同じぐらいじゃなかったこれ。
まあ、そこまでは言ってないと思いますけど。うん、でも、それに、肩比べるくらいですよ。並べるくらいですよ。
ほんとは、2、3年くらいかも。
うん、下手すと損壊になりますね。
ノムディスで確か6年だっけかなんか待たせてる
気が。そんなにですか
そうらしいよ。
もうダメじゃないですか。
うん、なんか、プレステ4に出すために今までこう、粘ってたみたいな。
負け惜しみ。
噂もありますけど。
そういう、まあ、負け惜しみ。
まあ、ダーワーがね、どこまで、あれを本気で出そうとしてたか分かんないからね。
うん、ダーワーさんも終了しましたからね。
う
ん、
そうそう、ジエンドになっちゃったんで、うん、新しい社長さん、代表取締役の人が、どこまでお金を、ノムティスにつぎ込むかですよね。
はいはい。
けどなんか経済、アナリストっていうんですか、
うん、
この人が一つの、なんていうかね、なんかブログかなんかでね、もうスクエニの遺産はなくなったんじゃないか、みたいな。
あ、もうステンテンになっちゃったと。
そう、ドラクエと FF という遺産も、もう、聞かなくなったんじゃないか、みたいなことはね、
うんうん、
言ってる人がいましたよ。実際そうかもしれないよね。まあまあまあ、こんぐらいボンボンボンと。
はい。
新作が出て発表になってるわけですが、どうですか、何か期待するソフトは出ましたか、グータラ先生の中で。
FF10 のリマスターはちょっとやりたいですね。
ユーナのやつね。
はい。
はいはい、
うん。このゲームで僕は初めて泣いたゲームなんで。
おー、なるほどね、う
ん。ゲームで初めて泣いたのが FF10 だったんで。
なんとかっすでしょ。
そうです、そうです。今考えればなんで泣いたんだろうって思うんですけど。まあそのシーンがすごく上手かったんですよね。
ああ、なるほどね。テンはストーリーいいって言いますよね。
いや、すごいいいですよ、ストーリーは。
おー、俺世界崩壊したとこでやめちゃってるからな。
主人公はかなり、ね、なんとかすとかって言っていじられるんですけど、その物語は本当にいい物語ですよ。
やってみようかな、これを機に。
うん、いや、本当に、もしやっていただけるなら、いいですね。
10-2 はね、持ってんのよ。
10-2はやってないですね。
うん。けどやっぱ10をやってないからさ、
うん、
あのキャラが出てきたってなっても、ってなったまま。
誰だよ、
みたいな。うん、お前誰みたいな感じなのね。これを機に、FF13 もな、買ってるしな、やるかな。13-2 もあるし。
うん。はい、そのくらいですかね。
まあ、そんなとこですか。
うん。
まあ、4月になりますので、まあ、新しい情報も、それから各会社もね、いろいろと動き始めると思うんで、
うん、
また、随時興味のあるソフトがあれば、またね、お話ししますし、
うん、
過去作でも私たち気になって、こうやる余裕ができて、で、またプレイすることがあれば、また随時、 生グラジオで。
随時お知らせします。
うん。ね、お話ししたいと思うんで。
はい。
はい。また、ま、気長に待っててもらえればなと思いますね。
そうですね。作業用 BGM として。
そうです、そうです。ちなみにあれですか？今現在。
うん。
ブータラ先生が、クリアに向けてやってるゲームってあるんですか？
クリアに向けてやってるゲーム。
うん。
今ちょっと休んでますけど。
うんうんうん。
あれ、名前忘れちゃった。
テキスト
アドベンチャー、ね、そうそう、テキストアドベンチャーのほら。
ホワイトアルバム？
違う。ホワイトアルバムじゃないです。PSP でやってて、寝る前にやってたやつ。
あれでしょう。
あ
れ、
クロスチャンネルじゃなくてなんだっけな。
あれでしょ？海のやつでしょ？
そうです、海のやつ。
やべ、出てこねえ。
あれなんだっけ？
あれ。
なんだっけ？クロスチャンネルじゃなくて、なんかそんな感じのやつです。
約束じゃねえや、なんだっけ。
あのね、カタカナですよ。確か。
うん。なんだっけ。
あれ、なんだっけな。
インフィニティシリーズじゃないんだよね、確かね。
あ、でもそんな感じのやつです。確かね。
俺もやったやつ、
ね。ああ、思い出した。エヴァセブンティーン。
ああ、それ、ああ、インフィニティシリーズじゃん。
ですよね。
そうだ、そうだ。
はい。
そうそう、エヴァーセブンティーンね。
エヴァーセブンティーンを。
そうだ。
やってて今休んじゃってますね。
ああ。再開し始めるとね、また、ガッと進むんだろうけど。
はい。
まあ、また4月暖かくなってきたんで。
うん。
僕らもね、どんどん動き始める時期ですから。
はい。
どんどんやっていきましょうよ、ゲーム。
そうですね。お願いします、本当に。
ぜひぜひね。
はい。やりましょう。
はい。あと、何回も言ってますけど、そろそろ生グラジオあれですよ。生配信。
そうですね。
しましょうよ。
うん。
ね。何かしら。
ですよ。
うん。またそれも決まり次第ね。
うん。
ツイッターの方で多分お知らせした方が一番タイムリーなんで。
うん。
うん、ツイッターの方でお知らせすると思いますけども、随時、生グラジオでも、お知らせするタイミングが合えば、
うん、
いついつやるよーなんて言うと思いますんで、ぜひ興味のある方はね、
はい、
見てもらえばと思います。うん、今回もね、無理難題をね、僕たちが解決しますから。
バシッとね。
そうですよ。もしかしたら、全世界で何十人しかいないプラチナのトロフィーをグータラ先生が取るっていうね、配信をするかもしれないよ。
うん、今、ね、パチンコのエヴァのやつと、
うん、
あとキャサリンかな。
あー、キャサリンな。
はい、キャサリンも 90% なんで、
うん。キャサリンに関してもさ、バベルでしたっけ？
はい。
あれ、運とか絡まないと多分無理なレベルになってくるでしょ、あれ。
そうですね。
ね、
運もあります。
いやー、これ何時間で撮るかな。
まずね、感覚思い出すまでね、1時間弱かかりますよ。
僕もね、一応キャサリンは持ってるんで。
はいはい。
もしグータラ先生が疲れた時は僕がパッと変わってね、押して引いて退路を断ちますから、僕が。うん。うん、ぜひぜひね。
はい。
そういうところも楽しみにしていただければなと。
うん。
はい、思います。
はい。
はい、ということで今回、特別編、うん、僕とブータラ先生の二人で、
うん、
お話しさせていただきました。
はい。
多分、次回、次次回も、僕ら二人かな、と思いますんで。
わかりました。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということで今日は、こちらで終わりになります。
はい、ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。